お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、おはようございます。このお時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話ししていただいております。本日は脳神経外科教授の石内翔吾先生にお越しいただきまして、認知症の予防、みずみずしい脳を一生涯にわたり手に入れるためにはという題でお話ししていただきます。先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。先生、最新の脳科学の研究の中で、神経細胞の再生っていうものはできるものなんでしょうか？
はい。神経細胞の再生というのは今、医療の中で、非常に注目されている領域です。
はい。
例えば、ノーベル賞を受賞した、山中先生の iPS 細胞とかですね、はい、あるいは、元々のその多文化能を持ついろんな臓器を作り出せる ES 細胞とか、うん、いろんなものが、医療に応用をされるよう目的にいろいろ研究されていますけども、
はい、
人の脳そのもの自体もですね、うん、実は再生能力があるということが分かってきまして、
はい、
我々の施設ではですね、特にその、内因性って言いまして、外から細胞を入れるのではなくて、もともと脳が持っているその再生能力を最大限に活かして、
うん、はい、
例えば脳卒中で壊れた脳を再生するとか、
うん、
そういったこと、あるいは外傷とかでですね、神経回路が断裂したのを、
はい、
効率よく再生して元の機能を回復させよう、そういうような研究をしております。
あ、そうなんですか。先生、じゃあ、麻痺が残っているとか、動かないとかっていったのも再生できるような形なんですか？
はい、昔はですね、うん、スペインのカハール先生という、これもノーベル賞受賞者の大変偉い先生がですね、
はい、
我々の脳はもう3歳になったら成熟してですね、
うん、
あとはもう壊れる一方だと。で、一生懸命勉強して、
はい、
シナプスを維持して、あるいは増やせば、
はい、
なんとか脳の回路を保つことはできるけども、神経細胞そのもの自体は再生しないっていうふうに言われていたわけですね。
はい、
ところがですね、特に、側頭葉というところですね、
はい、
海馬という領域がありまして、
うん、
そこは記憶と学習のを司る非常に大事な脳なんですが、
はい、
あと前頭葉ですね、
うん、
ものを考える知性の中枢と言われている前頭葉のですね、
はい、
ちょっと深部に入ったところ脳室というのがありまして、
うん、
そういったところにはですね、神経幹細胞というですね細胞があります。
はい、
で、この特に例えば海馬はですね、左右に一つずつありまして一対になっていますけども、はい、1日ですね、だいたい700個ぐらい一足でですね、
うん、
ヤングニューロンがですね、新しい細胞が出てくれてまして、
そうなんですね。うん、
で、両足だと1400個の新生ニューロンが生まれているということになります。
はい、
で、ヤングニューロンが生まれるのは赤ちゃんとかですね、うん、3歳までではなくてですね、
はい、
80歳、90歳の高齢者においても、あまりその若い頃と変わらないぐらいのその細胞が毎日生まれているっていうふうに言われています。
あ、そうなんですか。それはなかなか聞いたことがないお話ですよね。
そうですね。
うん、
動物、例えばマウスとかラットとかを使って我々は実験するんですけども、
はい、
動物では、そういったことは昔から、分かっていたんですけども、人ではほとんど再生能力は低いのではないかっていうふうなのが定説だったんですけども、活発に、神経幹細胞っていうのは、人においてもリニューアルされていて、
はい、
人の大体その細胞の3分の1ぐらいは生まれ変わった細胞になっているっていうふうに言われてます。
そうなんですね。それはなんか嬉しい話ですね。
そうですね。その、内因性のその気候というんですけども、うん、外から入れたのではなくて、自分自身がもともと持っている、はい、リニューアル、再生能力をきちっと維持し続ければですね、うん、一生涯にわたって、みずみずしいのを手に入れることは可能であるっていうふうに思います。
はい。先生、今、認知症って多いじゃないですか。
はい。
これは、まあ、どういう原因でこんなに増えてしまった？昔はそんなになかったような気がするんですけれども。
そうですね。例えばですね、沖縄県に関して、述べるとですね、まあ、戦争によって焦土と化した時代はですね、うんうん、まあ本当に、飢餓と感染症の島であったわけで、
はい、
まあ、食事もですね、うん、芋とかですね、うん、野草類とか、
はい、
小魚とかを、なんとか飢えをしのいできたわけですね、うん、そういったもので。ところが、その後、安い、いろんな輸入肉とか、
はい、
いろんな物質が、入り、ことによってですね、今はもう、飽食の時代になって、は
い、
好きなだけ食べられて。
はい。なんか、どこに比べても、食べ放題が多い県だっていうふうにも聞いたことがあります。
そうですね。で、そういう中で、その、ライフスタイルが、だいぶ、その、従来の沖縄本来の形と変わってきてですね、
はい、
食事、それから、まあ、運動とかですね、うん、まあ、車社会になってですね、運動不足。食事もですね、
はい、
非常にこう動物性の脂肪が多いとか、
うん、
甘いものを多く摂るとか、
はい、
まあ、あとはお酒ですかね、
うん。
そういったことが、脳の実は、幹細胞のリニューアルにも影響をかなり受けているということが分かってきています。
うん、そうなんですね。なぜこの認知症になるのかっていうと、こういうライフスタイル、食べるものから、だったりもするんですね。
そうですね。認知症そのもの自体は、
うん、
アルツハイマー先生が、うん、あるその異常タンパクが蓄積されているということで、アミロイドプロテインっていうそのアミロイドタンパクが脳に蓄積されるっていう所見を最初に述べましたので、う
ん、
まあ、簡単に言うと脳にゴミが、溜まってですね、
はい、
で、シナプスを、ものを考える記憶が、うん、貯蔵されているシナプスが、うん、壊れていくと。それによって認知症になるということなんですね。
うん、
それで、まあ、3つぐらいの経過がありまして、
はい、
大体65歳になると、5人に1人が認知症になるって言われてます。
はい。
で、認知症を発症する約20年前ですね。だから40代の頃から、
はい、
ゴミであるアミロイドタンパクが脳に溜まりやすくなってくるわけですね。
うん、
そして、その頃の症状はですね、
はい、
まあ、睡眠がですね、
うん、
十分、浅い睡眠しか取れないとか、
はい、
熟睡感がないとか、睡眠障害で発症して、
はい、
だんだんとその行動異常が出てきて、
うん、
そして、徘徊して、まあ、日常へと進んでいくという経過をたどるわけですけども、うん、
はい、
その過程の中でですね、やっぱり、食事をきちっと、節制できる、
はい、
あるいは日常的な生活をきちっと自己管理できる、
はい、
それから、まあ、非常に向上心にあふれて勉強をし続けるといった、
うん、
そういうライフスタイルを維持している人はですね、
はい、
発症を予防できたりですね、
はあ、
進行を止めることが可能であるということが分かっています、
はあ、
で、その中で特に肥満とそれから運動不足ですね、
はいはい、
これは非常に、大きな役割がありまして、まあ、食事もそうなんですけども、
はい、
ゴミが溜まる原因はですね、
うん、
実は、ゴミが除去する排出路が、
はい、
機能しなくなるということが分かっています。
はい、
脳の中には、まあ、水道のちょうど上下水道と同じように、
うん、
水道水が入ってきて下水道があるというようなもので、
はい、
栄養とか、脳の神経伝達物質とか脳に必要なものを どう、導く、そういう回路と、はい、導管っていうんですけども、うんうん、それと、それから排出する経路と二通りがありまして、うん、
はい、
それは、実は、我々が活動している時にはあまり機能してなくて、うん、睡眠中に機能してるんですね。うん、ですから、睡眠時間が減って、例えば、モアイで明け方まで飲んでるみたいなことをするとですね、
はいはい、
その睡眠中にゴミ出しができないわけです、
ね、うん、はい、
だから部屋に例えると家の中にゴミ出ししないゴミがどんどん溜まっていくと、
うん、大変なことになりますね。
そうすると機能、はい、脳の機能が失われていくということになりますね、うん、ですからまず生活を規則的にするってことは非常に重要で、
うん、
毎日その脳にの中に出るですね、その異常なタンパク質、うんうん、使い古したタンパク質を外へ出すという、
うんうん、
いうためにはきちっと睡眠時間を取る、大人ではまあ7時間、うん、お子さんなら8時間、
はい、
きちっと取るということが重要だと思いますね、
はい、
もう一つはですね、やっぱり脳にとって毒性のあるものを大量にやっぱり、うん、入れ込まない、体に入れ込まない、まあ、具体的なことを言うとですね、
はいはいは
い、甘いものとかお酒とかをですね、
うん、
たくさん取るとですね、それは脳にとっては非常に、うん、悪い影響を与えます。
体だけじゃなく脳もなんですね。
そうですね、
はい、
我々はMRI とかCT スキャンとかでですね、脳のスクリーニングをよく脳のフィ、検査の画像をよく見ますけども、はい、まあ、断層写真のを一枚見ただけで、うん、その方が例えばヘビースモーカーであるか、
うん、
あるいは大酒飲みであるか、
うん、
そういったことはすぐにわかります、
うん、すごいですね。それがわかるという。先生、さっきモアイの話もちらっとされましたけれども、この沖縄の人たちって ほぼ全員モアイやってるって思っていいかなと思うんですけど、やっぱりそういうのにも影響されるんですよね。
そうですね。うん、ですね。まあ、非常に、仕事盛りのですね、
うん、
例えば30代から50代ぐらいの方々は、まあ、まあ、お年を召した方でもですね、まあ、2つぐらい、モアイをやっていて、つまり、月2回は、
うん、
仲間と、大酒を飲むという習慣がどうも、あるようですよね。
はい。
で、例えば私のクリニックにですね、外来に、30代の若者が受診したことがあります。
はい。
まあ、小太りでですね、
うん、
まあ、ボディマスインデックスって言ってですね、身長と体重から割り出した値が、まあ、25が正常で、
はい、
30を超えるとかなりの、太めっていうことになりますが、うん、まあ、30ちょっと低いぐらいの、
うんうん、
そういった方が来たことがありますね。
はい。
で、30代なので、まあ、働き盛りで、
うん、
元気も良くてですね、
はい、
鼻眼鏡をかけて、サングラスをかけて、僕の外来に来ました。
はい、
で、お酒飲んでんのって聞いて、飲んでますよ。タバコ吸ってんの吸ってますよ。結構、両方とも多量にやっているみたいなので、うんうん、まあ、やめられるって聞きますとですね、はい、やめたら楽しみがないって言ってですね。で、モアイの方はですね、やっぱり、はい、お酒飲みはお酒飲みで集まって、
はい、
それでタバコ飲みもタバコ飲みで集まるので、どうしても下戸が大酒飲みのグループに入れませんので、
はい、
まあ、医学的に言うと不健康な人は不健康な人で集うと。いうことになりますね。
そうですね。
それで、まあ、彼の生活をですね、
うん、
少し正常な常識の範囲にした方がいいかなと思いましてですね。
はい。
まあ、いろいろ、アルコールを飲むと脳が萎縮するとかですね、うんうん、タバコを吸いすぎると脳の穿通枝って言って深部の血管が潰れていくから少し節制した方がいいというような話をしましたところですね、
うん、
なかなか振り向いてくれませんね。まあ、モアイは楽しみだから
って、ね、うん、分かってるしみたいな。
で、次に質問をそういう患者さんにはすることにしていまして、
はい、
まあ、これはかなり深刻な話なんですけども、
うん、
まあ、モアイの連中、お友達の中で、 何人か倒れた人はいませんかってわけですね、
はい、
そうすると大体、まあ、2つもやってると仲間が20人います。そのうちの、1人が心筋梗塞、1人が脳卒中で倒れているっていうのが、まあ、あの平均的でもうちょっと多い、人もいますね。
もうなんかドキッとしますね。本当にそう言われると、あ、そうだなっていうの。
つまり、あの、沖縄県ではですね、あの、働き盛りの30、40、50代がですね、うん、やっぱり明け方まで、あるいは、あの、大量の、あの、お酒を飲むという、うん、それもなんか、社会的に、まあ、認められているのかな。
う
ん、
そうですね。
まあ、
そう、
モアイというものでですね、はい、あの、なってますので、あの、どうしてもですね、お酒を飲むと、大量のお酒を飲むとですね、お酒はやっぱり体に入ると、毒性、毒なわけなので、
はい、
それを水分解によって、水によって分解しようと体はしますから、
はい、
脱水になるんですね。1合のお酒をやっぱり分解するのに、やっぱその3倍ぐらいお水を使ってしまいます。で、血管内脱水になってですね、心筋梗塞、虚血性心血管イベントが、あの、起こってくる。
はい、
それから、もう一つはですね、飲んだお酒は、代謝されて中性脂肪としてですね、肝臓に蓄積されます。そうするとですね、はい、肝臓は、あの、脂肪肝にどんどんなっていくわけですね。うん、脂肪が蓄積されて。
はい、
で、肝硬変になってしまいますと、もう後戻りはできない状況になりますけども、
はい、
脂肪肝の状況でもですね、肝臓の働きの一つで、凝固因子っていうのを作る作用があります。これは、傷口ができたり、なんか出血した時に、それを、はい、あの、止める物質なんですけども、はい、その凝固因子の、作りがですね、だいぶ機能が落ちてきます。で、そうするとですね、出血しやすくなるわけですね、
うんうん、
で、どこの臓器で出血してもそれは可能性としてあるんですけど、脳の血管が一番希弱なので、はい、結局脳出血を起こすと。
なるほど。
もともとあのお酒飲みが肝硬変になって脳出血で 2,3 割がなくなるっていうのは昔から知られてるんですけど、沖縄県では、まあ、あの肝硬変というよりやっぱりお酒の飲みすぎて脂肪肝の状態が長く続いていてですね、
うん、
それで、やっぱり脳のその脳卒中を起こすということが、うん、あの特に働き盛りの人たちに多い、
うん、
僕はですね、実はあのヤマトン中なので、
うん、はい、
お酒とかタバコとかをですね、外来の患者さんがやめろって言ってやめない場合はですね、うん、まあ、2回は言うんですね、
うん、
本土の場合だと、
はい、
2回は言って、それでも同じようにあれした場合は自己責任っていうことで、うん、これはもうしょうがないなっていうふうに、 ある意味呆れられてしまうというところがありますけども、うん、沖縄に2009年から来ましてですね、2回ぐらいじゃ全く聞いてくれないですね。
そうですね。
それでですね、
うん、
僕の診察の横で、
うん、
うちなんちゅうの先生が、
うん、
同じような患者さんを見てるとですね、
うん、
大体なんて言われてるか、なんておっしゃってるかっていうと、タバコ控えましょうね、
うん、
お酒ちょっと控えましょうねっていうんですね。これ控えましょうねっていうのは控えない、タバコはそのまま吸ってていいっていうふうに僕にはどうも聞こえてしまってですね、これは、本当にやめさせるにはどうしたらいいだろうっていう、ね、
うん、
まあ、僕は、5回でも6回でもですね、
はい、
一生懸命、その説明をしました。
うん、
その30代の患者さんにね、うんうん。それで、彼が来た理由は体調が悪いと、
うん、
頭がすっきりしない、ちょっとだるい感じがすると、うんうん、首がちょっと痛かったり、痺れたり、腰が痛かったりすることもある。っていうようなことで、まあ、
はい、
医学的にはですね、やっぱり不摂生でいろんなシグナルが体が走っているわけなので、
うんうん、はい、
ライフスタイルを立て直す、これはチャンスなんですね、
うん、
それで、彼にそのまず燃えに行く前にきちっと食事をしていこうと、
はい、
でそうすることによって肝臓を守ることができる、
うん、
それからお酒を飲んだ量の、まあ、3倍なかなか飲むのを大変でも、なるべくお酒を飲みながら、お水を飲みながらお酒を飲みましょうと。
はい、
それを実行してくださいと。から明け方まではやめて、やはり12時前にはお家に帰って、睡眠を取ろうと。
うん、
そうすることによって、ね、先ほど話したようなタンパク質の老廃物を外へ流すことができる。
はい、
だからそれを実行をしましょうということで、脂肪肝の証拠がもうありありとわかる採血結果と酒を飲みすぎて30代にはとても思えないような脳の萎縮の画像を説明して、う
んうん、はい、
彼も少し最後は落ち込んで帰ってきました。
なるほど。
で、その彼がですね、半年後に、
うん、
まあ、また来てくれました。
はいはい。
で、だいぶ、にこやかで、
うん、
体調どうって聞いたら、いや、調子いいですよって、
うん、
モアイはどうしてんのって言ったら、いや、やってますけど、以前ほど明け方まで飲むことはなくなりました。
うん、
酒飲んだ後、ヤギ汁とステーキはやめました。お水も十分飲んでます。
はい。そうなんですね。
それでですね、実際採血するとですね、はい、だいぶそのガンマ GTP とか、
うん、
肝臓の障害の数値も下がってきてまして、うん、はい、健康的な状態になってます。
うん、
で、あ、この今の調子で、やっていきましょうね、と言って、うん、彼が帰りがけにですね、僕の方を振り向いてですね、先生、俺は最近モアイの連中に健康長寿について講釈されたんだ。
いいですね。
言って帰ってくれたんですね。
うん、
ぜひモアイの連中みんなに、
うんうん、
あなたの体験を話をしてですね、
はい、
少しでもみんなが健康になるようにっていうふうにですね、協力してくださいというふうに言いましたけども、
はい、うん、
まあ本人が、うん、多分体調が良くなったのを実感したので、
そうですね、うんう
ん、そのライフスタイルを変えてくれたんだと思うんですけど、
はい、
これは医者がですね、説教がましくこう何か言っても、うん、あるいは多分、奥さんとかお家の方は心配してもうちょっと控えたらとか、もうちょっと早く帰ってきた方がいいとか、もうちょっと食事きちっと取った方がいいと、飲み会の日でもとかってことは、うんうん、多分家庭では皆さん言ってると思うんですね、周りの人はね。だけど、やっぱりそれは、本人からするとですね、やっぱり聞く耳を持たないというかですね、
うん、
初めて自分の血液検査、脂肪肝になっている、うんうん、あるいは脳が萎縮しているっていうですね、うんうんうん、そういう衝撃があって、落ち込んで、はい、そして初めてですね、
そうですね、
ライフスタイルを変えることができると。
うん、はい、
ただ、心配しなくていいのはですね、脳が萎縮しているとですね、
うんうん、
患者さん、あるいは、必ずですね、
うん、
もうこの萎縮は戻らないんですかって聞かれるんですよ。
ああ、はいはい。
それで、形態的には実は変わりません。
うん、
心臓もそうですけども、うんうん、脳も一度、イベントがあったところに関しては、そのままその痕跡は残るんですね。うん、ただし、最初に述べたように、その海馬とか前頭葉の深部にある神経幹細胞っていうのは、
はい
は
い、
きちっと水分を取って、きちっとその、した食事をしてですね、
うん、
そして、まあ、食事をすると野菜を多くとって、動物性脂肪を控えてですね、まあ、果物を摂るとか、まあ、そういった水分も十分摂るとかですね、はいはい、まあ、常識的な範囲のことでいいんですけども、
うん、
そういったことをするとですね、また再生能力、うん、リニューアルする力はまた戻ってきますので、はい、継続的に持続的にそういった自己節制をすることによって脳の萎縮が進行してくるのを防げると、
はい、
で、ライフスタイルが、うん、いい状態で確立されればですね、はい、萎縮していた脳はそのままそれが機能が悪くなるっていうことではないので、
うんうん、
十分その脳機能を発言できるっていうか、うんうん、きちっと仕事にも支障がなく、
はい、
普通の認知活動ができるという状態を、また、継続できるっていうことになりますね。
はい。
で、みずみずしい脳を維持するためにはですね、
はい、
ライフスタイルを節制するということと、うん、もう一つは、運動するっていうことが重要ですね。
そうですね。歩かない県民ですからね。
そうですね。ヒットを打ってですね、一塁までタクシーを乗っていかないでですね、ぜひ自分の足で、
はい、
走ってもらいたい。まあ、走んなくても散歩で歩くのでも十分なんですけども、うん、運動をするっていうことが一つ重要ですね。そして、もう一つがですね、
やっぱ
勉強するってことなんですね。
はい、
で、勉強っていうのはですね、新聞を読むとか、うんうん、 趣味のフィールドのその分野の雑誌を読むとかですね、はいはい、単行本を読むとか小説を読むとか、うんうんうん、まあ、そういったことでいいんですけども、はい、ともかく頭を使いながら運動もして、はい、そして食事を含めたライフスタイルを節制すると、
はい、
この3つを、うん、やればですね、これは即そのまま認知症の予防になりますし、幹細胞がリニューアルするということになります。
そうなんですね。働き盛りの皆さん、今のね、西内先生の話を聞いて、将来脳卒中とか心筋梗塞、ひいては認知症にならないために、今のライフスタイルを見直していきましょうね。
そうですね。
はい。はい。今日はですね、琉球大学の神経外科、教授の石内翔吾先生にお話ししていただきました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで、社団法人日本脳神経外科学会九州支部第20回市民公開講座のお知らせです。脳卒中、脳腫瘍、認知症を理解し、予防するためにと題しまして、琉球大学医学部脳神経外科の6人の先生方の講演会がございます。平成29年5月7日日曜日、場所は沖縄県立博物館美術館、会場13時30分、講演会は14時から16時となります。入場は無料ですので、皆さんどうぞご参加ください。お問い合わせは、琉球大学医学部脳神経外科098-895-1171 まで。
リノアーシティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、e メールアドレス、小文字で info@giwanciti-fm.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで。お待ちしています。